文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。ケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話の本放送を終えて外伝1を収録しています。このパートのパーソナリティは私、山本ポテトです。他に、あいうえお順で、小川君代さん、倉本沙織さん、河野慎太郎さん、塚越健二さん、吉川博道さんに残っていただいております。皆さんよろしくお願いします。ということで、ちょっと本放送で読めなかったメールから読んでいきたいと思います。ラジオネーム特住所希望さん。我が家は高齢の両親との3人暮らしですが、私が病気で寝たきりのため8050問題と同じ問題に直面していますが、自治会が行っていた家まで取りに来てくれる定期的な資源ごみ回収がコロナ禍で中止されたことで、通販でたまった段ボールがあふれかえっています。ネットスーパーなどの通販の利用で家から出られなくとも食料調達が可能になって助かっているのですが、ごみ回収のケアもしてほしいと常々思っていますと。なんかすごく今っぽいというかね、なんかメールだなと思って。
めちゃくちゃ今のは、あ、どうぞごめんなさい。
今でもう一つ、ラジオネームアルハンブラさん、33歳男性。ケアと聞いて真っ先に思い起こすのは、今年88になる母方の祖父のことです。祖母はすでに他界し、祖父は人もまばらな田舎で一人暮らしを続けていたのですが、次第にボケが始まり、僕の両親としてはなるべく早く呼び寄せようとしていました。しかし祖父は固くなに田舎を離れるのを断り続けたそうです。理由は数百メートル離れたところに住むお隣さんの友人のためだと言います。祖父は毎朝新聞の朝刊をその友人の家に届け、夕方頃になると今度は友人が祖父の家に来て食事を取ったかなどを確認、なんてことはない会話をして帰っていく、そんな習慣かな、離れがたいというのが祖父の気持ちだったようです。以後祖父は軽い怪我がきっかけで入院し、今も病院にいます。コロナ禍ということで月 1回程度短時間のビデオ通話が許されていますが、特に何かできるわけでもない状況が続いています。ケアとは一体何だろうと思った時に、祖父と祖父の友人の関係を思い起こします。それは一方的な奉仕というよりは、両者がそれぞれ相手を生活の一部に取り込むというような形だったように思います。ということで、なんかすごくいいメールがね、なんか胸がいっぱいになっちゃいますね、こういうの読んでると。で、外伝 1ではですね、小川さんの本ケアの倫理とエンパワーメントについてもうちょっとみんなで話していきたいなということで、ちょっと皆さん感想を聞いていきたいんですけれども、河野さんどうですか？
はい、はい、本放送でもうちょっとね、言えればよかったんですけど、まず私は連載の方で読んでましたんで、やっぱり序章がついていて、その序章がですね、その小川さんの卒論がの話から入っていて、なんて言うんでしょうね、この研究というかこの本ですね、がどういう個人的な文脈で出てきたのかっていうのはすごくよくわかるし、でそれが何て言うんでしょうね、この本の多分今日、小川さん自身のご紹介では出てこなかった一つの魅力っていうのは、18世紀から20世紀までの文学とか思想とかを論じながら、それをこうある意味突然にこう現代に結びつけてくるわけですよね。常にこう例えばブラック・ライブズ・マターとか、あとは一橋のアウティング事件とかですよね、なんかも間にこう挟まってくると。でこの19世紀の文学と現代の我々の生活が突然にこう結びつくみたいな構成になっていて、まあ、これが実はこの本の魅力の一面であるというところはちょっとね、お伝えしておきたいなっていうふうに思います。で、こういうの対法的って言っていいんでしょうかね、対位法的読解っていうような言葉ありますけれども、まあ普通は単線的には結びつかないようなものがこうある意味ショートカットして結びついていくみたいなものですね。これが非常に我々が今19世紀18世紀20世紀初頭のものを読む あのアクチュアリティというか、意味があるんだってことはよくよくわかるっていうような構成になっていて、その辺がこうこの本を読む読書の楽しみって言いましょうかね、なんだってことはちょっとねお伝えしておきたいなっていうふうに思います。でそれがあの序章にもよく出てるっていう話ですね。はい、
ありがとうございます。
なんか今回小川さんの本の話を本放送でもっと できるのかなと思ったらできなかったのは、でもなんかすごい今っぽい話がこの本に詰まってるから、やっぱそっちにみんな話したくなっちゃったじゃないかなみたいなのをなんかすごい今お話聞いてて感じましたね。倉本さんいかがですか？
先ほどのメールの時にこうちょうど個人的な経験で思い出したことがあって、ちょうど去年ですね、去年のコロナ、もうすでにコロナ禍に元にあった時に、私の携帯電話に間違い電話がかかってきたんですよ。
うんうん、
でそれがご年配の多分、まあ、明らかにおばあちゃんの声で、雪です、雪で転んで病院にいます、まあそんな感じですっていう留守電が入ってたの。
うん、
でえと思って、で多分私、その節さんって方は親戚にもいないし友人にもいないから、うん、多分間違い電話で留守録に入れちゃったんだけれども、なんかもうすごい気になって、
うん、
コールバックしてしまってで電話で事情を聞きたかったんだけど、
うんうん、
彼さんやっぱり耳が遠いから、こちらの言ってることとかもなかなか通じなくって、結局は何もできなかったのね。でもいろいろこう状況を考えて、雪でやっぱりこう今までだったら、そのただでさ雪で足場が悪いのに、こうコロナ禍でなかなか人と人との接触がなくて、でやっぱ病院一人で入院してるから心細くてとかいろいろあったのかなとか思って、こうできるだけあの話が通じないなりに、一応こう耳を向こうがこう電話を切るまでこう一応傾けるってことをしてたんだけど、そう、なんかでそういうこう、
うん
うん、私はでもそれ他に何かできることがあったんじゃないかなってずっとこう気に病んでたというか考え続けたんだけど、こう小川さんの本を読んでいたら、まさしくこうやっぱ宙吊りの状態で考え続けて、本当に話を聞き続けて、まあ、想像力を発揮することがやっぱり大事なってことが書かれていたので、すごくありがたかったんですよね、
うんうんうん、
っていう小川さん経験なんですけど。
ありがとうございます。あの一番やっぱりこの本で言いたかったとこだと思うんですよね。なんかどうしてもケアイコール労働とか、ケアイコールなんかこう押し付けられるものとか、特にこう今の新自由主義的な文脈ではそういうことばっかりこう問題にされたりとかしていて、でももっとこうポジティブなケアっていうのを広げることで抑止力になると思っていて、こうネガティブなケアをどうやって排除するかではなく、ポジティブなケアをどうやって広めるかっていうようなキャンペーンをしたいというところでこの本を書いたとこあるんで、やっぱりそういう想像力、まあ、実際外に出なくてもやっぱり内面が変わるってすごい大事なんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。
なんかすごいいいですよね、このなんか大きな話じゃない、全然関係ないおばあちゃんといきなりつながるって、なんか、
うん、
めちゃくちゃなんかいいですね、うん、吉川さん本は どのように読まれましたか？
はい、私もあの群像の連載、うん、あの中から拝読してたんですけど、ちょっとね自分勝手な感想を申し上げると、番組の冒頭でもちょっと申し上げたんですけど、私ずっとあの強制収容所のサバイバーの文学にずっと興味持っていて、でもう20年ぐらい前からなんか考えなきゃ、なんていうかこうテーマあるんですけど、うまくずっと最後のピースがはまらない感じがずっとしてて、でこの単行本より以前に小川さんがその連載始めた時に、あのね、自分でもすごいバカっぽいと思うんですけど、ケアじゃんって
どういうこと、どういうことですか？
いや、私に足りなかったピースっていうのはあのケアだったっていうことがね、あの私のその強制収容所についての話は一文字も書いてないので、
うん、
この世界に誰も知らないんだけど、うん、私の中であの最後のピースがはまった感じがして、あの大変あのエンパワーメントされました、そういう意味で、うん、私自身が、はい、
ありがとうございます、はい、あの 実は私新たな連載を始めていて群像で、で1回目が実は強制収容所に入れられるアンネの話を書いたんですよ。だからこうピースがハマるっておっしゃってくださって一番嬉しいのは、究極的にはそこに行きたかったんですよね、多分私の中でも。結局ここにちょっと持ってきた本の一つに、こう伏流の思考ってあって、福本三辻さんか、この本は中村哲さんのことがほとんど、まあ、書かれているんですけれども、うん、戦争であったり、まあ、帝国主義、であったり、まあ、そういう強制収容所であったりっていうマッチョなこう価値観の中で犠牲になる人たちって、結局やっぱりケア提供者だったりすること多いんですよね。つまりアンネの家族とか姉の、まあ、お母さんとかで、まあ、幸いお父さんが生き残ったから、姉が書いていた日記が世に出ることになるんですけども、私が中でなんか一番痛かったのは何だろうと思ったら、もちろん強制収容所っていう、まあ本当に劣悪な環境で、まあ、本当にもう想像を絶する死に方をしたアンネのことに思いを馳せながら、その死について語るというよりかは、日々の暮らし、その死に至るまで、最後の最後まで、要するに強制上送られるまで、日常をつなごうとした人たちがいたっていう、それを言葉っていうツールを使って記録を残そうとしたっていう、そのかけがえのなさとか、なんか人間って結局やっぱりそこなんだなっていう、で結局そういうものを摘み取ってしまう暴力が、そういうファシズムだったり強制収容所だったりするっていうことの、こうなんか気づきっていうものがどっかにあったんですよね、私の中で。だから連載第1回目は絶対アンネの日記で書かなきゃって、もうずいぶん前から思っていたので、その今回の、1回目の連載でケアのリンズエンパワーメントっていうものを書いた後に、こう連想的につながってきたものが、やっぱり強制収容所で亡くなったアンネだったっていうのが、すごい、やっぱり想像力ってつながっていくんだと思って今すごく吉川さんの言葉は嬉しかったですね。だから中村哲さんとこう福本さんが日々かつなんていうか人の暮らしを守ろうとしてアフガンで頑張ってたっていうことを含め、なんかこうどんな場所でも、どんな暴力が行われている場所でも、人間はやっぱりそれでも生きていこうとするっていうか、その日々の中にケアがあるから、なんかそういうのに着目すると生き方が変わるんじゃないかとか、考え方も発想も価値観もなんかすごい変わるんじゃないかなとか、なんかそういう希望を持って連載をしています。もしよかったら皆さん読んでくださいなんかすいません、宣伝みたいになっちゃって。
中村哲さんはアフガンで亡くなられた中村哲さん、お医者さんのですよね。
なるほど。
じゃあちょっと塚越さん、なんかすごい顔が疲れてますけど大丈夫ですかね。
これは多分ね、照明の問題だと思うんですよ。倉本さんと同じようなね、ちょっと部屋にいるんですけど、なぜかね、僕の方だけ照明が悪くて、ね、多分そこそこいい顔してると思います。まあ、安堵の顔をしてるかもしれない。
本はどのように読まれましたか？
あまり本放送で言わなかったんですけど、なんか正直言いますとね、僕はあんまり小説とかあんまり読まないんですよ。で、読まないのも、こう言ってよければ僕エンパシーもシンパシーもあんまりないタイプなんですよ。で、小説読むのも半分仕事と思って、本当にね、とんでもないスピードで読むんです。何が起きたっていうことだけ読むんです。で、言われたことの意味の構造だけ取り出して、とかって思うことが多いんですね。で、これ、まあ分かんない。本質的になのか、仕事上、まあとにかくなんか、年を追うごとに本ってすごいスピードで読むようになっていくので、人ってどうしても。わからないんですけど、そういう意味でゆっくり読むのは大事なんですけどね、小説。でも、小川さんのこういう、まあ、評論といいますか、こう、いろんな解釈を書いてくれることで、わかることがいっぱいあって、僕ね、個人的に面白かったのは、金閣寺ですね。金閣寺のところで、金閣寺が燃えるっていうこと、まあ、その三島が追い詰められてるっていうことの表象になっていて、その 戦後に終わったのに、どんどんなんか成長経済うんぬんみたいになっていって、自分の居場所がない。で、そこに追い求めてた金閣っていうところに、こう自分の何かを投影した。それも焼けちゃって、じゃあ焼け野原でどうすんのっていう時に、まあ、ね、三島その同性愛っていうことがあったから、いわゆる家庭人みたいなことも、まあその当時は違う、なかったみたいな絶望の中で、それでもまあ最後生きようと思ったっていうふうにして終わっていくっていうところに、そのケアの観点から、小川さんがこうやって書かれたのを見ると、そういうことかと思ってですね、もうね、僕ね、本当下手くそなんですよ。あの映画とか見ててもですね、あの本当、血も涙もないってたまによく言われるんですけど、うん、意味としてはこうだねとかって平気で言っちゃうんですけれども、あのそういう人間にとってはですね、こうやって、あのこうやって書いてくれると、おおと思って、それに喜びを感じるタイプでございました。ちょっと毛色の違うあれですけれども、私からは以上です。
ありがとうございます。なんかやっぱりさっき河野さんがおっしゃってくださったみたいに、なんていうか、こう自分生きてる我々にとって、現代人にとっての文学って結構大事なんじゃないかなって、多分ね、もう河野さんはそれをね、私よりもはるか昔からずっとされてきてる方なので、でも私はこうその方法論をよく分かってなかったんですけど、あの連載してくれって言われた時に、ケアだったらそのアクチュアリティをあぶり出せるんじゃないか、なぜなら私はケアの倫理について25年考えつけ続けてきた人間だから、その視点は他の人には負けないというか、なんかそれで何でもかんでもこうそういう視点で読んでみたら、そういう実験したらどうだろうと思って金閣寺まで入れてしまったっていうのは、なんか選んだ後でちょっと後悔したんですけど、すごい難しかったので、でもそうやってね、塚越さんに良かったって言ってもらえて、すごいホッとしてます。
そうね、僕は読んで、おお、そういうことかっていうふうにして、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。
私、なんかこのケアの倫理とエンパワーメントを読んで、小川さんにぜひ聞きたいことがあって、特に第一章のバージニア・ウルフと男らしさをすごく面白く読んで、こう、ウルフが、まあ、すごい、まあ、献身的な看護をしていた母親を見ていて、で、まあ、ここに書いてあるの読みますけど、ウルフの母親、ジュリアは、この看護という使命を全うしたその母親の死後、ウルフは彼女を死亡しながら人をケアしなければならない、喜ばせなければならないとささやく、家庭の天使の亡霊に取りつかれ苦しめられたって書いてあって、私なんかこれめちゃくちゃすごくよく分かって、すごく主語を大きくして話すと、田舎の女性はケアができないと居場所がない、田舎にっていうことがやっぱりあると思っていて、私はこうケアができなかったので頑張って勉強して上京したんですけど、で上京して、じゃあ一方でこの章で割とケアともう一歩なんか資本主義みたいなことが対になってると思うんですけど、そういう資本主義的な成功を収められたかっていうと全然収められてないし、まあなんか収められそうもないと、なんか両方無理な人は一体どうしたらいいんだろうみたいな、第三の道はどっかあるのかなみたいなことを聞きたくて、このあたりどうでしょうか。
あ、なんかすごいすごいめちゃくちゃ鋭い質問というか、今多分それは私も含めて全ての女性が悩んでるポイントだと思うんですよ。だから日本社会は無理だと思うんですよね。
無理、
いや無理とは言わないんですけど、私自身が例えば、その職場でこううまくやっていってるのかとか、なんかこれから先私がなんかすごい成功するのかと思うと、
うん、
思えないんですよ。結局同じなんですよ、うん、私なぜなら母親なり、ね、祖母なり の、 そのケアの精神を脈々と受け継いでしまった人間なので、その、うん、なんていうんですか、家事は下手だし、そんな すごいこう 人のためにケアするってことに長けてるっていうわけでもない、うん、だから私も同じように田舎から出てきてるんですよね、うん、っていうかこう海外に行ったんで、うん、東京に今住んでる人間としては全く本当に大和さんがおっしゃることよくわかるし、でじゃあ私自身が変えられないんだったら、なんか社会を変えなきゃいけないんじゃないかって最近思ってきてて、つまりケアの価値観を上げることで我々みたいなちょっと中途半端な人間が生きやすくなるとか、その社会に認められるケアの価値を持ってる人がより褒められる社会とか、要するにあのさっきあの紹介しようと思っていた本でルグイン の、 あの小説 SF 小説があるんですよね。だから所有せざる人々っていう、その中ではあの2つの惑星があって、1 つは資本主義、今の日本みたいな社会で、もう一つがウラスっていう、そういうこと共同体みたいなね、うん、こうケアのそのだから我々はある種引き裂かれてるんですよね、その、うん、ケアのそういうちょっと封建的なところにも所属できないし、うん、資本主義のそういうところにもなんかこううまくはまれない、
うんうん、
じゃあ我々でその倫理観をもっと前に出すような社会に変えていけないだろうか、要するに個人があってかつ相互依存していくような、なんか、
うん、
必ずしもケア労働がねうまくない人でも、うんうん、ケアの価値観を持ってそれを仕事にする人が生き延びられる社会、そういう人たちがちゃんとお給金がもっともらえる社会、うん、要するに今はなんかこう一発当てたら成功して起業家でもなんかこう株式上場するような国になってしまってますけど、なんかこうコンスタントに人のことを考えたりケアすることが認められて、そういう人にお金がそれこそはもっと支払われる社会だから、そういう意味であの平野啓一郎さんの本心も今回あの扱ったのは、
うん、
あの主人公が最終的に就職する先が身体障害者、車椅子に乗っているイフィーっていう人なんですね、
うんうん、
でそのなんていうんですかね、結局弱者も認められうる社会ってどんな社会かっていうのをちょっと構想しつつあるような小説なのかなって思ったんですよ。つまり、まあ、ただ2040年だったかなんかにこう設定された未来近未来社会では、その平野さんが書いた小説の世界ではまだまだやっぱり弱者があのなかなかこう這い上がれない、で苦しいをするのは大体そういうケアを押し付けられる人だったりするっていう、でそのケアの中には ただ家事だけじゃなくてセックスワーカーとかも入ってくるんです、エッセンシャルワーカーも入ってきて、今のこの資本主義社会がもっと悪化するような近未来を想定しているのが本心なんですけど、
うんうん、
そういうのを読んでいくと、いやこうそっちの方向に行きたくないってものすごい思ったんですよ、私は。
なるほど、うんうん、
だから我々みたいななんかちょっとこうどっちでもない人って、それこそチューブラリン、うん、まあ塚越さんがさっきから何回も言ってくださって、うんうん、チューブラリンの人たちってもっと声を持たなきゃいけないんじゃないかなとか、そういう議論をもっと、うんうん、なんか文学を介してできないのかなとか、それこそ、うん、もう倉本さんがずっとやってこられた仕事がすごく貴重なのは、
うんうん、
やっぱりこうね、あの塚越さんみたいにあんまりこうちゃんとなんか読み込まない人たちとかちゃんとかね、いる人も多分たくさんいらっしゃるだろう、うん、けれども、
いやもうね時々ゾッとするんですよ、塚越くんに表情の話で
全然じゃ告白したから許してちょ
やっぱりあの倉本さんのお仕事がどうして、うん、私はねだからどうして大事かっていうことをあの言ったら、こうもっと宣伝していく立場にある人間なのかなっていう、だからもっとこう小説を身近なものとして考えられるような、うん、だから山本ポテチさんがやってるお仕事もそうなんですよ、ケアの仕事なんですよ、だから講義で言うケアなんですよね、
うん、
だから私はケアじゃないですって思ってるかもしれないです、うん、私から見たらもう立派なケアでしょ、だって例えばあの予告編でどうしてあんだけこう軟膏つけたことを語ったことが反響があったかっていうと
おばあちゃんに、おばあちゃんの背中に、そう、ね、その山本ポテトさんが軟膏を塗ってあげたら、おばあちゃんが、
ま
あ、
塗ってあっただけとお母さんじゃなくてあなたに塗ってほしいんだよ、なぜならあなたは私の肌を白くて綺麗って言ってくれるからっていうね、
うん、
あのストーリーを語れる人はやっぱりケアの人なんですよ、だからやっぱりそういう価値がなんていうか高まらなければなんか我々の居場所もないし、なんかこう例えば大学で言うとね、まあこれは河野さんなんかずっとあの運動されてることだとも思うんですが、多分人文系とか、まあ、文学は特にねこう肩身の狭いをしてあの生きている我々は、だからあの本当に今私の学科ではもうこれ以上文学史取らないよってはっきり言われてますし、だからもっとこう実践面とかこう社会に役に立つ経済みたいな人取ろうよとかね、こう本当に生々しい話ですけど、
ヘルジャパン
いやでも本当これはやっぱり文科省とかもっとお上のねそのお上の方から降りて下ってくる指令なので、まあ、だから大学に勤めてる人は少なからずそういうあのプレッシャーとか抑圧に、まあ、耐えようとして、で だからじゃあどうやったら私たちがこういう状況をなんか抜け出せるのか、あるいは緩和できるのかって考えた時に、あ、ケアだってなったんですよ。要するに抗議のケ、抗議の広い意味のケアだって思ったのでこの本を書いたっていうところありますよね。
なんかすごい答えになりました。かつ小説っていうことのなんか意味について、なんかもう一回読んで考えたいなって思いました、今のお話聞いてて。
いや、それ結構本当身につまされる話で、あのミッドサマーすごくあのヒットしたじゃないですか。でもなんか最近ミッドサマー、映画ミッドサマー、
はいはい、
あの映画ヒットしたおかげで、こう今エンタメ系の新人賞は特にそのミステリーとかに、なんか嫌味系として、なんかあの地方の都市で結構とんでもないこう風習があって、嫌なことが起きるっていうある種のテンプレみたいのが出来上がっちゃっていて、なんかこう田舎だったら何が起こってもいいのかみたいな感じで、こうあの消費され、ある種消費されてしまってるらしいんですけど、ミッドサマーの問題って本当はそこにはなくって、あのアメリカで、まあ、すごく個人の自由みたいなものがある種約束されてるはずのところで、結局グリーフケアみたいなものが十分になされていなくって、主人公は心理学を勉強してる女の子で、すごくがあの研究意欲もあるし学もあるはずなんだけど、こう自分 の, こうあのグリーフケアのこう置きどころみたいのがなくって、どんどん病んでいって、結局あのミッドサマーの舞台になっている北欧の架空の共同体にある種の癒しを見出してしまうっていうところが核のはずなんだけれども、こう
グリーフケアってどういうやつですか。
あの主人公の女の子は家族を亡くしてしまうんですね、冒頭で。こう妹さんがその精神的に病んでいて、でこう両親を道連れにしてガス自殺をしてしまうところから始まっちゃう。で彼氏にもいろいろ相談してるんだけど、彼氏はなんかすごい彼女の身になってるふりしていて、実はもうただ単にその場に流されてるだけで、全然こうあのケア あの主体的なケアっていうのを全くしてくれないんですよね。でもうその場その場のホモソーシャルの界隈に流されちゃったりとかしてっていう。でその状態でこう北欧 あのその架空の都市に行った時に、こうその共同体のこう一緒に悲しむみたいなものの、こうあのケアの身体性みたいなものにこうあのあからさまにやられていくという、そういう話なんですけれども、こう田舎でこう地方でこうすごい ありえないようなことが起きてっていう部分ばっかりがこうあのクローズアップされてしまうからこそ、そういう新事象の応募作品が増えてるんだろうなと思って、小川さんみたいにもうそれこそこうちゃんとあの噛み砕いて開いて、でそこに何が問題が起きてるのかっていうのをちゃんと説明してくれるようなこう方々がいらっしゃるからこそ、やっぱり文学って成り立つんだなと思って、ことをやっぱり映像とかだと、映像ってやっぱりそこにいるだけで情報があの受動的にあの流し込まれるから、そういうことも起きてしまうんだなっていうふうに思いました。
あの今の話ね、あの河野さんとも実はちょこっとこう共同体っていうんでちょっとピコってきたんですけど結構あの盛り上がって話してたことなんですけど、あのこのさっきも最後にね、あの河野さん紹介してくださったあの、ケア宣言の中で、やっぱり私と岡野さんが対談したことの意味っていうんですか、まあ、河野さんが企画してくださって本当ありがたかったんですけど、やっぱりね、こう文学の人と、政治学の人がこう、共同体とか、あるいはそのケアについて語り合った時にどこかズレは生じるんですよね。で特に私みたいにイギリス、まあ、ミルトン以降本当共和主義共同体、ね、レイモンド・ウィリアムズあたりまでカバーしたところでのイギリスの共同体ってこう頭の中でこんな感じっていうのがあるありながら話している、顧問とか共同体とか、そういうことを考えると今のミッドサマーの話ですごく重なってくるんですよ。結局こうを大事にしすぎる新自由主義的な文脈で生きてきた人にとって何が足りないかっていうと、グリーフケアがないとか、まあ、他の人がケアされないとか、だからそれはじゃあ封建主義的なところ行けば、まあ解決されるのかって、されないっていう話ですよね、あの映画って。で結局そういう逆にね、封建的な社会における暴力性っていうのがあらわになる映画だったと思うんですけども、あの多分なんですけど、私も最初政治学から入った人間としては、その共同体イコール権威っていうね、あるいはその国家とか、その何らかしらの上から の圧力がかかるような場所っていうんですか、要するに、まあ、周りからの圧力でもいいですけど、そういう地方に行って自分が活かせない、個性とか個人っていうのが埋もれちゃうとか、だからある種その葛藤の中で共同体という言葉を使っていかなきゃいけないし、日本では使えない、使ったとしても理解されえないっていう話をですね、なんかやっぱりそういう力関係とか、その力の権力のダイナミズムの話をし始めると、ケアの倫理って危ういなとかね、誤解されやすいんだなとか、だから相互依存って結局共同体だってことになったり誤解されたりしてしまった時には、もちろんそういうつもりでケアコレクティブも岡野さんも私も書いてないんですよね。ケアってそういうこと、そういうことだとは一言も言ってなくても、文脈が共同体って言葉使った瞬間に権力が権威主義が働いてるとかなってしまったら、やっぱりこう伝わるものも伝わらない。だから岡野さんがどうしてコモンズじゃなくコモンだというね、ことを何回も強調されて、あれすごくね印象的だったんですよね。つまり私たちが研究しているイギリスの文化にはコモンっていうのがある種のユートピアですね。要するに人々が集化されてない農地とかを共有しながら助け合うっていう共同体なんですよ。それが日本にやっぱり今ないし、こうちょっと前もないんですよね。だからなんかそういうイメージできないものを言葉として使ってしまっても、なかなかこう普及しないっていう問題があって、だから多分私はコモンとかいう言葉よりもケアの方がいいんじゃないかっていう、なんとなくね直感したんでしょうね、きっとね。だからケア宣言の時にコモンの話した時に、だから私はコモンを避けてきたんだっていうね、そのあたり河野さんはコモンズ含めてこう労働者たちの共同体についてかなりずっとご研究があって、すごくその蓄積がねすごい重要だと思うし、それをもっと日本の社会に広めてほしいなとは個人的に思ってるんで、なんかそのあたりの話とか近藤さんどうなんでしょうねっていうね、
なかなか広まらないですよね。やっぱり文脈があまりにも違ってっていうところはすごくあって、で、おっしゃった通りこの前、私がやってる国ラボというところでケア宣言についての対談を小川さんと岡野さんとやっていただいたんですけれども、そこで今おっしゃってくださった通り、一番こう対立関係というか緊張関係があったなと思って、私が面白がったのがそのポイントで、やっぱり岡野さんは、政治学者であるということもありますけども、日本の文脈っていうことですよねを重視されますので、やっぱりこう日本の場合は、まあ単純な話、やっぱり個ですよね。コモンなものの前にそれに耐えうる個人とか個っていうものが確立してないので、その上でのそのコミュニティとか教みたいなものに行けないわけですよね。まあ単純な話、いきなりこう天皇に行ってしまうとかいうことになるわけで、そういった意味でのその個を媒介、あくまで個を大事にするようなコミュニティっていうものを考えようとした途端に恐ろしいところに行ってしまうっていうことで、岡野さんは本当にそこに抵抗されるっていうこう身振りを示されたなっていうふうに思うんですよ。で、私から見ると小川さんの場合はやっぱりイギリスの経験というのは長くていらっしゃるので、イギリスで受け継がれてきたようなそのコミュニティの感覚、肌感覚みたいなものですよね、それを根拠にされてるんだなっていうのは感じたんですけど、でも今の話を伺って、あ、なるほどなってすごく思ったんですけど、やっぱりそのコモンじゃなくてケアだっていう、ここは非常に重要なポイントですよね。で、多分そのコモンではなくケアだっていうのは、おそらく日本の文脈でやっていくときに言っていくときに、いきなりそのコモンとかコミュニティって話をするんじゃなくて、ケアの方が重要なんだってことですよね、それは。で、どうしてもケアって今日の話も全般的にそうだったと思うんですけど、やっぱり個人に帰着しがちですよね。で、なかなかこうケアの話をしていきなり公共の話とか公助とか共助っていうところに行きにくくて、なんか個人がどういう、倫理を手にするかと、目の前にある倫理的状況に対して我々がどう反応するかというところにケアという切り口だとまず行きがちになるんですけど、でそれは片方では あの欠点っていうか、あのケアっていうことの欠点かもしれないんですけど、なんか今のお話でよく分かったのは、むしろそこが重要で、お母さんにとってあの日本の文脈でそのまだ子というものが確立してないような、日本の文脈でこうあの、言うときにはこの顧問じゃなくてあのケアから入っていくんだと、まずは個人、そこでどういう個人がどういう倫理をあの考えるのかというところから考えていかないといけないんだよっていうことですよね。はすごくなるほどなと思いながら今伺いましたね。
ごめんなさい、塚越です。一言だけいいですか。長くなっちゃうんですみません。あの僕もあのその国ラボ の, あのイベントをちょっと見させていただいたんですけれども、僕もあのそのこう岡野さんと小川さんのこうお話し合いがとても面白かったのは、僕なりに引き取って言うとですね、やっぱりその民主ケアを民主主義化するとか民主化するって言った時のその民主的な何々っていうのは、特にイギリス的なあるものはその民主主義的なこう素養というか、そういうものがまあやっぱ入ってるんだと思うんですね。だから個人がケアをし合っていくことが共助につながっていって公助につながっていくだろうっていう、まあ、直感があるんだっていうふうにやっぱ思うんですね。で他方でやっぱり日本社会は、まあ、あのずっと河野さんおっしゃってたみたいにその辺ないんですよ。であの我々が持ってるコミュニティっていうのは、山口敏夫さんが言ってるみたいに、あの要するに相互監視ですから、なんであの家の鍵があの鍵をしてないかっていうと、盗んだのがバレた瞬間に袋叩きに遭うっていうことが分かってるっていう、要するにこう威圧ですよね。監視の目をあの前提にしているので、これは多分信用っていうもので信頼じゃないんだっていうことですね。そうすると民主的に世界を開いていくっていうのはそもそもこの日本ではなかなか難しい、特に今の日本では。だからこそ今の河野さんの話で言うなら、だから子なんだって話なんですよね。だから子がそのケア的なものを目の前にして動くことでしか始まらない。もちろんその子で動くっていうのは危ういんですよね。子によって、自助が完成してしまうっていうことになってしまう。でこの逆説パラドックスみたいなのを河野さんもご著書で書かれたりする、あの狼男 の, あの映画なんかでもそういう話されてたと思うけれども、そのあたりのこう実は、ね、かなり高度なというかあの難しいこう舵取りはあると思うんだけれども、でも子から始まるケアの概念を我々も鍛えていくっていうことがステップなのかなというのは聞いてて思いました。
この話まだまだ話したりなさそうな顔を皆さんしてるんですが、ちょっとお時間なので外伝1はここで一旦締めさせていただきます。この後外伝2の配信をお待ちください。どうもありがとうございました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。